13ページ。亀井義樹、病児保育について、子育てしながらでも働きやすい環境を。本市においては、病気の回復期にあり、集団保育を受けることが難しい子どもを預かる病後児保育を行う施設が2カ所。病気の子どもを預かる病児保育を行う施設が1カ所ある。ファミリーサポートセンター事業による病児・病後児預かりも利用可能であるが、インフルエンザ等の感染症に罹患した場合は、これらを利用できない。一方、近隣の市町村では、柔軟な対応が可能な施設もある。一人親家庭や、休暇の取得が困難な職場で働く保護者などにとっては、病気の子供を預けられないことで収入の減少や、会社内での立場へ影響が及ぶ場合もある。社会全体で保護者を支えるという観点。また、少子化対策の観点から、病児保育等を充実させる必要があると考え、以下の質問をする。問い、本市におけるインフルエンザ等の感染症に対応した病児保育等の必要性について、どのように考えるか。答え、福祉部長、感染症罹患児童の受け入れを求める声があることは把握している。本市では、病児保育施設の増設を検討中であるが、感染症罹患児童の受け入れについては、急変や他の児童または職員への感染も懸念されることから、慎重に検討を行う必要があると考えている。問い、感染症罹患児童を受け入れるには、病院併設の施設が望ましいと考えるが、民間の医療機関への働きかけは行っているのか。答え、福祉部長、医療機関で行うことのメリットは大変大きいと考える。まずは、情報収集に努めながら、重要性を感じている医療機関を捉え、具体的にアプローチしていきたいと考えている。問い、市民病院に対し、働きかけたことはあるか。答え、福祉部長、まだないが、広く働きかけていきたい。問い、他市の例に習い、本市においても他市と連携して病児保育等を行うべきと考えるが、いかがか。答え、福祉部長、広域利用については、今後、他市の事例のメリット、デメリットを整理しながら調査研究を行う。問い、他の自治体が行っている病児保育等の無償化について、どのように考えるか。答え、福祉部長、本市においては、まずは病児保育を拡充することに力を入れていきたい。木所有事、避難行動、要支援者の個別避難計画作成事業について、個別避難計画作成事業の核となる自治会の加入率が 70% を下回っている中で、この事業を通じて自治会の意義の見直し、市民の安全安心に寄与することを願い、以下の質問をする。問い、県内自治体の個別避難計画の作成手法と、本市がこの計画作成を区に委託する手法を採用した理由は。答え、企画部長。作成方法は、 自治体に委ねられている。県内で最も多いのが自治体職員による作成であり、次いで地域住民、本人やその家族、民生児童委員等が作成する方法である。本市においては、実効性の確保を重視するため、災害時、実際に避難支援を行う可能性の高い地域住民の方に協力を求める手法を採用した。問い、区と締結する個別避難計画作成業務、委託契約の内容は、答え、企画部長、区に属する避難行動、要支援者の個別避難計画作成業務と、計画作成に同意しなかった要支援者の実態調査業務を委託するものである。問い、作成された個別避難計画は人命救助に伴う契約にあたることはないか。答え、企画部長、個別避難計画は共助の範囲内で支援を要するものと支援するものと明文化するものであり、支援を確約するという解釈にはならない。問い、個別避難計画上で避難支援等実施者に指定された方が避難支援を行わなかった場合、責任を問われることはないのか。答え、企画部長、避難支援等実施者に避難支援の法的な責任や義務を負わせることはなく、その旨は計画様式にも明示されている。また、計画作成時に要支援者本人や家族にも説明し、同意を得ることにしている。問い、個別避難計画において、避難方法を検討する場合には、要支援者だけでなく、同じ地域の住民が災害リスクを認識する必要がある。市は、これに対してどのような支援を行っていくのか。答え、企画部長、ハザードマップや候補区への個別避難計画説明会やコミュニティタイムライン検討会等で災害リスクを認識していただけるよう取り組んでいる。計画の作成により、要支援者だけでなく、同じ地域の住民の方にも、自身の避難について考える機会としてほしい。その他の質問項目、多治見市の人口減少緩和策の効果について、16年ぶりの転入増実現の分析。